主イエスキリストの御名をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御神によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。ちょっとですね、夏の間ちょっと体調崩していた方も今日礼拝に来てくださったりして、本当に嬉しく思います。神様がですね、今日も礼拝を導いてくださっていることを本当に感謝いたします。あと今日はですね、エルサレムの平和を祈る日っていうこの日でありまして、聖書のですね、詩編の書法の内側表にあります、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるようにって、ずっと122編は全部エルサレムのものが書かれてるんですけれども、特にエルサレムの平和のために祈れというふうにですね、命じられて聖書で言います。でそれを祈るものをまた祝福するとも神様に約束しておられるんですね。でそのことに関して特別にこう神様から導かれて運動を始めた方がおりまして、今日の御声新聞のですね、この国際部に書いてあるんですけど、ちょっとお読みいたします。世界の1300人ものキリスト教教育者が呼びかけ、195カ国のクリスチャンが参加しているエルサレムの平和のために祈る日、DPJ 本部、米国ニューヨークは、今年も10月2日頃に迎える。2016年はユダヤ歴で5777年新年、ロシュハシャナの10月3日の前日に祈られるという偶然が続く。世界中の新イスラエルの教会団体クリスチャンが詩編122編8節、エルサレムの平和のために祈れの神の御言葉により呼びかけに応答して祈る日だ。この祈りの働きはロバート・スターン牧師、イーグルス・ウィングス・ミニストリーからジャック・ヘオード牧師、米国フォースクエア教団からポール・シダー博士の3人が発起人となり、14年ほど前に始まった働きで、日本では奥山稔宣教師、世界宣教センター所長が呼びかけ人となり、9年前から祈りに加わる教会が増え、昨年は約120の教会の約6000人もの人々が、日本各地でエルサレムの平和のために祈ったと思います。しかも14年前からこういう働きがですね、始まっています。で、本当にこれは聖書に書かれていることなので、特に今日でなくても毎日毎日でさえ祈る必要があるんですけれども、でも特にここで心を合わせて世界中で祈るということに関してこう導かれてきたということなんですね。なのでそのためにと、命の鐘福岡教会もこの働きに加わっておりまして、また皆さんともにですね、お祈りしていきたいと思います。じゃあ、最初に佐田典子牧師に祈っていただいて、それから私もお祈りしたいと思います。天主の
様、今日はエルサレムの平和のために祈るというこの集いが世界でこのところに行われていますけれども、イエス様、教団教派宗派を超えて私たちのこの神様というこの信仰のもといである、またイエス様が愛された都エルサレムのために祈ります。イエス様、どうぞ今至るまでこの平和とほど遠い状況を許されていますけれども、どうぞこのエルサレムの地に御国が来、御心がなりますように、またあなたが愛された民イスラエルのお一人一人の上に御国が来、御心がなりますように、また暴力と、また憎悪、また実際の破壊的な行為の全てをから主の民を守ってくださり、またそこにおれるお一人一人を守ってくださり、またイスラエルの方々、またユダヤ人、アラブ人を超えて神様、主の平和が訪れますように守ってください。また私たちも主が導かれる祈りと取りなしをなすことができるように、主がこの御言葉に従って口から与えてくださることをお願いいたします。
愛する天の父様、本当にそのことをお願いいたします。エルサレムの平和を祈る日を感謝いたします。私たち一人一人主はそのことを求めておられることをありがとうございます。このエルサレムに平和が来ますように、そしてイスラエルの方々が救われていきますように、エス様が本当に救いしたということが例に開かれていきますようにお願いいたします。また世界的な状況も非常に厳しい状況がありますけれども、日々テロから守り、あらゆる危険からエルサレムを守り、イスラエルを守ってくださることをお願いいたします。また、このイスラエルで働きをしておられるお一人一人をあなたが祝福してください。また今日はエルサレムの平和を祈る集いが、いろんな国々で行われ、また東京でも行 行われますけれども、そこでの集会を祝福してください。特にエルサレムが今日挟んで、インターネットで、この配信がなされますけれども、エルサレムでの祈りを祝福し、また全世界での祈りを祝福し、共に心を合わせて祈ることができますように、どうぞ導いてください。主はこの時を祝福し、またこの祈りを聞いてください、用いてくださることをありがとうございます。10月にイスラエル人が使わされますけれども、豊かな守りとさらに備えを与えていてください。感謝します。あなたに上がります。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてお祈りください。受付の方にですね、エルサレムへ祈る日っていうですね、この、呼びかけをされたこの大体内容がですね、書かれています。ちょっと訳なので、ちょっと訳の言葉なのでちょっと硬い感じがしますけれども、ぜひ読んでみていただきたいと思います。これですね、はい。それと見本新聞が出てますので、ぜひ読みください。論説は今週私が書いています。ぜひ読みください。また、九州では熊本アンテープ協会のですね、賛美隊のグループがその、地震 の, この中心であった益城町でですね、仮設住宅で賛美をしたということが、書かれています。それから筑豊のですね、平牧師のご家族は家族全員で白馬に行けたということで、本当に祈りに応えられたということで、あと絶対フェリーに間に合わないというところだったんですけど、神様の奇跡によってこうフェリーにも間に合ったというです、ね、いろんな証が載っていますので、ぜひ楽しい証です。ぜひ見ていただきたいというふうに思います。平牧師の手に召されてからですね、本当にいろんなことがあってるんですけど、でもその中でも神様は本当に真実なことをされてるなということをですね、本当に思わされます。あと月刊誌も10月号が出てますので、ぜひご読みください。たくさんの読みがありますので、ぜひいただきたいと思います。はい、そうですね。あとはですね、太宰府の方からですね、テトテ宮会におられたですね、方で職員 の, スタッフの方なんですけど、太宰府の方に移動されまして、でそちらでまたコンサートに来てほしいというお話がありまして、今度10月と11月ですね、コンサートに行けることになりました。で神様に感謝したいと思います。神様は何か太宰府の働きをさらに開いていかれようとしているということを思いますので、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。でちょっとですね、向こうからもその、個人でちょっと連絡を取ってくる方とかも来始めていて、いろんな動きがですね、始まっています。また大野城とかいろんな近隣の市ですね、にも神様の働きを進めていかれるということを思いますので、一緒に期待していきたいと思います。から来週はですね、松本俊也牧師と瀬野口彩さんの結婚式が長崎で、持たれます。でそしてまた翌日10月12日からですね、パウロ秋元牧師が来られて、九州でずっと政界が持たれます。で、11日からですね、すみません。で福岡は12日にですね、水曜日にこの場所で行いますので、ぜひおいでいらしていただきたいと思います。夜ですね。そして木曜日休まれて福岡で、そして14日また、熊本、とそれから筑豊で世界が行われますので、ぜひいらしていただきたいと思います。筑豊は夜ですね、世界が行われます。はい、よろしくお願いします。それではですね、できたいと思います。あと私今週からですね、今日はエルサの平和祈りと東京の方に出席させていただいて、そのままですね、新学校の、今ちょうど10月から後期が始まるんですけども、その準備とあと隊員の認定のいろんな作業とかもしにちょっとミーティングのために行きます。で火曜日までですね、東京に行ってきますけども、お祈りいただければと思います。はい、 でも毎週いろんな祈りが答えられたとか歌詞がいっぱいあったりして、ちょっと皆さんにも少しずつしていただきたいなと思うんですけども、もし何かあった時ぜひ行っていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人は、その前に、すいません、9月分の外部中止献金ですね、私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。9月分の1万8200円をお祈りいたします。愛する天のお父様、この9月分の、外部中止献金ありがとうございます。この、献金を感謝します。神様がこの教会の献金を祝福したということをありがとうございます。これを外部の働き、外部の方々のためにお捧げします。これを主が豊かに用いてくださり、外部の働きを祝福してくださることをお願いいたします。また私たちの手もあなたがさらに祝福してくださり、その経済的な必要の全てを満たしてくださることをありがとうございます。あなたを願います。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、ローマ人への手紙のさっき、7章のところを、読んでいただきました。そうですか、パソコンがちょっとうさかったら切っといてください。ちょっと調子がのいち良くないので、ローマ人への手紙の7章をですね、今日は16節から読んでいただきました。もう一度お読みいたします。ローマ人への手紙7章の16節ですね。もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。なので、今の罪ということとか立法について学んでいるんですけれども、これはですね、いろんなこう解釈があるんですが、でも、クリスチャンのことを言っている、いやノンクリスチャンのことを言っているとかですね、そういうことを言う方がいるんですけど、もう基本的にこれはですね、クリスチャンも含めてですね、クリスチャンのことを言っているっていうふうにですね、受け取れるわけです。で、この自分のしたくないことをしているっていうですね、で、あと私たちはその願いがこう神様の御心を行いたいとか良いことをしたいという願いがあって、それは立法が良いものであることを知ってるんですけれども、でもそれを行う力がないとか、したくないことをしてしまうのは、それは私たちのうちにある罪だって言ってるんですね。自分の何て言いますか、悪いことを全部罪のせいにしてるってんじゃなくて、本当に私たちの中に罪が住んでるんだって言ってるんですね。でも残念なことにですね、私たち一人一人の中に罪が住んでるんですね。で、住み着いているって書いてありますね。ぜひそのことをですね、覚えていただきたいと思います。カンボジア孤児の子供さんでですね、最初に来た子供はですね、いくらご飯をですね、いくら食べさせても、大きくならない太らない子がいたんですね。それで前田さんがちょっとおかしいなと思って病院に連れてったら、 お腹にですね、虫が2メートルぐらいの虫がいたわけなんですね。こんなちっちゃな子にですね。だからその子とってもよく食べる子なんですけど、食べても太らないですね。みんなで虫がこうそっちに栄養がいっちゃうからっていうことなんだったんですね。でそれからな、取ってからは良くなったんですけども、ちょっと汚い話ですけど、私たちの中に虫がいると同じなんですね。つまり罪っていうのがあるっていうことなんですよ。で私たちはそれをこう自分で取り除くことが手術みたいですね、病院に行ってパッと取っちゃう、取れればいいんですけど、それはできないわけなんですね。で、18節からまたお読みします。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行えないで、かえってしたくない悪を行っています。で、自分でその何て言うんですか、この、 全然住んでないっていうことをこうパウロ言ってるんですね。出演をしたいという願いがあるんですけど、それを実行することがないっていうことなんです。で、私たち一人一人こう意志っていうのを持っていますですね。まあ、意志の強い人も弱い人もいると思うんですけども、で、でもそのいくらどんな強い意志を持った人であったとしても、罪の力には勝てないっていうことなんですね。で、私たちのうちに宿っている強い力があるんだっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。だから私たちが善をしたいという思いや願いがあっても、それを行う力がない、逆に罪を犯していってしまうっていうですね、そのこう、まあ、ジレンマがあるわけですね。ですから、皆さんそのクリスチャンになって時間が経てば経つほど思うことっていうのはですね、あ、自分は罪人だなって思うわけですね。で、自分の罪って深いなって思うわけですよね。クリスチャンの時が経てば経つほどですね。で、私たちはその罪の自覚っていうのは前こう気づかなかったことも分かるようになったり、罪の自覚っていうのは正しく、それはいいことなんですけど、生まれてくるわけですよね。でもこの進めば進むほど分かるのは、私たちが罪人であるっていうことであります。ですから立法っていうのは良いものなんですけれども、それは私たちを救うことができなくて、私たちが罪人であるっていうことが分かるっていうことなんですね。でも ただ神様はこうそのちゃんとした物差しがないと測りようがありませんから、立法っていう物差しを私たちにくださったんですけれども、でも立法は私たちを救うことはできないっていうことなんですね。立法が霊的なもので良いものであるっていうことは分かってるわけですね。神様から与えられたものですから。でも立法が人を救えないんだったらですね、例えば最近道徳が乱れてるとですねテレビを見てもですね、いろんな見てもこう事件を見ても道徳が乱れてると、いやこれではダメだということで、例えば教育ですね、まず教育をちゃんとさせないといけない、それから社会的にですね、そういう、体制を作らなくちゃいけない、心理学的にですね、そういう専門家を使っていろいろやらなくちゃいけないとか、その一つ一つはですね、なんて言いましょうか、ある、なんて言いますか、こう効果とかその良いものはあるんでしょうけれども、その神様の立法でさえですね、私たちを救えないんです。ならばですね、このじゃあこの道徳を良くしようって、教育とか社会とか心理学使ってもですね、よくなりっこないんですよ ね。もちろんよくならないんです。なぜならばその根本の問題が解決、罪っていう問題が解決されないからなんですね。だからもう平等で良い世界を作ろう、ユートピアを作ろうとしても、その独裁者が生まれてきてしまったり、まあ、世襲制でいったりですね、本当に共産的な、本当に良い共産的な社会を作ろうと思っても、結局罪っていう問題があるので、うまくいかないわけですね。で、私たちはその、最高の神様が与えた立法を私たちは守ることができないっていう存在であるっていうことをまず覚えていきたいと思います。そして、ちょっと続きもしますけども、21節、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。皆さんこれ感じませんか？私は善をしたいと願っているんですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのですっていうことですね。で、これはね、原理っていうのはその法則なんですね。だから今だいたい秋になってきましたけども、これから冬に向かうわけです。これから春になったり夏になったりしないわけですね。これから冬になって、また今度春が来て夏が来て、これぐるぐるぐる回ってるわけですよね。もうこれ原則であるわけです。だからつまり皆さんですね、私たちの生まれつきで行くならば、生まれつきの私たちで行くならば、その善をしたいとか良いことをしたいって思って、それを誠実にやろうとすればするほど 罪を犯してしまうとか逆のことになってしまうっていうことなんですね。つまりそれはもう法則なんですね。だからですね、この物がこう万有引力 の法則でこの物がピュッて下に落ちるように、もうこれ法則なんです。だから私たちがそれに乗っちゃうと、よし頑張ろう、今度はですね良い人になろう、今度は罪をですね犯さないようにしよう、よし頑張るぞって言うと、こう同じなんですね。また、逆にもっと大きな罪を犯したり、失敗をしたりしてガクッとなってですね、私はなんてダメなクリスチャンなんだ、私は本当にふさわしくない、サタンも言うんですね、だからお前の祈りは答えられないぞとかですね言ってくるわけです。でもそれは法則なんです。もうそうなるようにできてるんです。私たちの中に罪があるからなんですね。私たちの中にある罪ってそんな簡単なものじゃないんですね。すごい力を持っていて、そして私たちはその支配の中にあるんですね。もちろん私たちイエス様を信じた人は救われています。だからその救いはもう絶対失われることがありませんですね。でも、この失われることはないんですけれども、私たちがその素のままって言いますか、私たちが、そのいわゆる肉ですね、私たちのそのままで生きるならば、どんなに誠実に生きようとしても、私たちは罪を犯してしまうのであり、律法を破ってしまうのであり、あるっていうことなんですね。だから皆さんですね、そのことを覚えていただきたいと思います。だから良いことを、神様の御心を行いたいって願うことはとってもいいことなんです。良いことをしたいっていうことも、願いを持つことはとってもいいことなんです。でもそれを神様は自分の力でやれって言ってないんですね。それをそう願ってないんです。で、私たちはイエス様の十字架によって、ただ恵みによって、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださった、この恵みによって救われました。そして神様は恵みによって歩んでもらいたいと願っているわけですね。私たちに頑張れって言っているわけじゃないんです。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。私は長野でですね、冬は寒い地方にこう生まれたんですけども、冬になるとですね、スケートばっかりやらされるんですね。で、スポーツはスケートしかやらせていただけないんですけども、で、だからみんな滑るようになるんですけども、で、ただスケートの方は少しは分かるんですね。で、スケートの素人の方ってですね、みんな特徴があって、こう怖いから、最初氷に乗った時に怖いから、こう前、重心が前に行くわけですね。前に素の上になるわけです。だからそうするとこのいわゆるこう前に進む力っていうのはないわけですね。こう後ろに重心がないとこう進んでいかないんですけども、そして結果としてこう転んでしまうっていうのがですね起こってくるんですけれども、私たちはその、原則があって、そのいわゆる私たちの肉の原則に乗っちゃったらですね、私たちクリスチャンであったとしても、逆の身がですね結んでいってしまうっていう、そういう結末でになってしまうものなんだっていうことを覚えていただきたいと思います。もちろんイエス様を信じたらみんな天国に行けますし、罪を許されているんですけれども、地上にある間、本当にこのイエス様によって救われて新しい命が与えられたっていうその実質をですね、私たちは見ることができないんですね。その肉によって歩んでしまうと。で、そのことをですね覚えていただきたいと思います。で、そしてちょっと もう少しお見せしますけれども、23節ですね。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを抱き、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのですですね。で、律法というのは良いものだ、やはり正しい神様がくださった戒めなんですけれども、逆にそれがあることを通して、その罪がもっと、そこを拠点としてですね、そこを拠点としてもっと働いてしまうということですね。こうしちゃいけないって言われたらそれをやっていくっていうですね、そういう罪の性質があるっていうことなんですね。先週申しましたけど、こう通り抜けちゃいけないって言われたら、あ、ここ通り抜けられるんだなと思ってですね、そこ行くとかですね、それが私たちの罪であるわけですね。罪の力ですね。で、私は本当に、24節、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。願いはあっても本当に私の中にそれをする力がない、 リップ2のリップ虜になってしまっているっていうことですね。で25節、私たちの主イエスキリストの家にただ神に感謝します。ですから私はこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。でこれは私たちのこの救われても私たちはこの状況にあり、またこの巣の私たちというのはこうなんですね。でここからあの神様は御霊によって歩みなさいということを言っているんですね。8節、こういうわけで私はこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。で私たちクリスチャンは罪を犯してもまた何回罪を犯してももうあのクリスチャンでなくなるということは救いを失うということは決してないんですね。ですからあの、私たちが自分の状況でですね、自分はこういう罪を犯しているから許されないんじゃないかとか、祈りが応えられないんじゃないかというのは、それは勝手に私たちの思いですね、私たちの感覚であって、神様がそう言っているわけではないということなんですね。神様は私たちを許してくださっています。それだけじゃなくて私たちを義と認め、そして正しいものとしてあらゆる祝福を私たちにくださっているわけですね。そして2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。で、あの私たちはもう罪が問われないんですね。 あなたはこういうことしましたね、生きてる時にですね、こういうことしましたね、ああいうことしましたねっていうんですね。あのもう、死んだ時に私たちは問われることはありません。もちろんクリスチャンにも裁きはあるんですね。本当に自分の人生を神様のために用いたかとか、そういう裁きはあるんですけれども、あの、いわゆる行いですね、のりこさんあの時あの時はこういうことしましたねとかですね、そういう裁きはないわけですね。で全く私たちは前に学びましたけど、立法と結ばれていた、立法と契約結婚していたんですけれども、そこから解放されてキリストと、今私たちはキリストの花嫁ですね、になりました。ですから全く違う原則の中にですね、であの置かれているんですね。立法を守らないと裁かれるという、そして守ればそれは生きるっていう立法なんですけど、それは私たちは守れないわけですね。でもそこから解放されてキリストの恵みの中に入ったっていうことなんです。だから私たちはでもクリスチャンになってもですね、このまだこっちの方で生きようとすると、立法的に生きようとすると、また自分の力で頑張ろうとするならば、自分の力でそれを やり遂げようとするならば、同じことになってくるくるくるくるまたですね、できないという自分をこう見ていくことになる。でもキリストにあって歩むならば、私たちはあのキリストの命の恵みの祝福を私たちがこう受けて、立法を逆に行えるようになっていく。例えば人を愛するとか、そういうこともそうなんですけども、主はそれをさせてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。 ですから私たちは何か何があっても、例えばこう何か嫌なことがあったらつぶやくこともできますし、感謝することもできます。で私たちはその時に選択が与えられていますけど、肉で行くならばもうつぶやいてずっと行くっていうことがありますけども、それを切り替えて感謝するならば、この命の恵みというのは豊かに現れてくるわけですね。あのビデオでがんの方々の癒しがですね、イスラエルチームに行かれたがんの方々の癒しの証がありましたけども、その彼らはこっちを用いているわけですね。教会に行き、全てのことを感謝し、罪は悔い改めて神様に従っていく中で、そして自分に与えられた言葉を告白するってい こう信仰を用いている中で奇跡が起こっていったわけですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちこう選択があって、どちらかを選択することを通して、もう救われているからもうあの天国に行けるし、罪は許されているんですけれども、この地上において本当に神様の技を得るのはこっちだ、恵みの方である、恵みによって歩むことである、御霊に従うことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから例えば祈るということもすごく重要なことであるわけですね。最近のいろんなこうお話を聞くんですけど、あの婦人科の方々の祈りが面白いですね。婦人科の方々の祈りですね、あの私たちには私たちにはこの問題どうしようもありませんから、あの気がついたら問題は 見捨てるようにしてくださいっていうふうに祈ってるんで、言われるんですね。こういうこともああいうこともどうしようもない問題だからって。なんかあの動物でいうと、なんかよくこう頭だけ隠して尻隠さないのがあるじゃないですか。なんか怖いものがあると、怖いものがあるとこう頭だけ隠しちゃってお尻隠さないっていう動物がいますけど、あんな感じですよね。神様、私にもどうしようもありませんから、でもあの気がついたら解決してみてくださいっていうですね、祈りをされていて、でも最近それがですね、次々に答えられてるんですね。であの聞きたら、あの仕事場で本当に自分にはできない仕事をこう任されているんですけど、それを他の人が全部やってくれたりとかですね、なんか本当にその神様しか、神様だなっていうですね、本当に証がいっぱいこう生まれてきてるんですけれども、あの、私たちはその肉で行くならですね、頑張るぞっていうことになるんですけれども、そして自分には力がないっていうことの繰り返しだと思うんですけれども、あの見た目によって歩むならば、神様に頼って、また神様に従って、神様を愛して、神様によって歩むならば、私たちはあのこの罪の原理ではなくて、御霊の原理が働いていくっていうことをですね、覚えてあのいただきたいというふうに思います。あの、この、なんて言いますか、こうよく自転車でもですね、あの逆回ししたらぐるぐるぐるぐる回っていって全然前に進まないんですけど、だからそのどっちに力をかけるのかっていうのはすごく重要で、私たちはクリスチャンになってるんですけど、こっちの肉の方に力を入れてしまうと、そっちに足をかけてしまうと、またちょっとあの、そっちの方に行ってしまうということですね。でこっちに私たちは恵みによって御霊に従うようにですね、神様は導いておられるということをですね、覚えていきたいと思います。でも素の私たちは今日学んだように、あの自分のしたくないことをしてしまう、それが私たちであり、罪に支配されていて、自分の意思では、自分の意思で良くなるんだったらこの社会もっと良くなってますけど、あの私たちは本当にそういう罪に縛られたものであるということですね。でイエス様を信じて、そこから解放、罪から罪は完全に許され解放されてるんですけど、その実質っていうのはこっちによって歩まないと、私たちはそういう実質まだ天国に行って完全にされていませんので、あのその葛藤の中をまた歩むっていうことになっていくわけですね。なのであのもちろん最後までこう罪のとの戦いとか葛藤はあるんですけれども、でも御霊によって歩み続けるということをですね、成していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。聖霊様が私たちを導いてくださることをありがとうございます。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その上に手を置いておいてください。罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様に、私たち一人一人を主が愛しておられ、悪いところを知っておられ、また癒してくださることをありがとうございます。また私たちが取りなしている方々に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの御名で、人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癌や難病を一人一人の内から言います。頭痛のためにします。イエスキリストの、その頭痛の方々の頭痛の症状を、その方々の内から、なんか賜物がですね、現れ始めている方がいるのが見えます。なんか予告予知的な賜物とか、賜物が現れ始めている方がいるんですが、教会の中であなたはそれを訓練し用いていきなさいと主は仰せられます。腰痛のためにします。イエスキリストの熱の方々の腰痛、その方々の力を支え感謝します。私一人の内臓を癒し、また体を癒してください。子供たちの病を癒してください。またアトピーやこのアレルギー症状を癒してください。神様、胃腸が弱っている方は胃腸を癒してください。神様、どうぞ一人一人触れていってくださることをお願いいたします。また精神の病の方々も精神を癒していってください。お願いします。感謝をしていなさいと幸せられます。私、あなたの感謝を通して、あなたがこう想像していくこともできない私のこの奇跡と技と栄光を表すと幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。 イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。